聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第25章6節から10節、旧約聖書の1098ページになるかと思います。イザヤ書第25章6節から10節、万軍の主はこの山で祝宴を開き、すべての民に良い肉と古い酒を供される。それは脂肪に富む良い肉と襟抜きの酒。主はこの山ですべての民の顔を包んでいた布とすべての国を覆っていた布を滅ぼし、主を永久に滅ぼしてくださる。主なる神はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。その日には言う、人は言う、見よ、この方こそ私たちの神、私たちは待ち望んでいた、この方が私たちを救ってくださる、この方こそ私たちが待ち望んでいた主、その救いを祝って喜び踊ろう。主の御手はこの山の上にとどまる。新約聖書コリントの信徒に手紙1第15章50節から58節、新約聖書の322ページになるかと思います。コリントの信徒への手紙1第15章50節から58節、兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者復活して朽ちない者とされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを切り、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを切り、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。私たちの愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちのロープが決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。私が子供の頃などはアニメというのは、子供のものでありました。しかし最近はいろんな社会的なテーマが含められたような、大人が見てもですね、満足するようなアニメ漫画っていうのがしばしばあるようです。そんな中、先日知人から勧められた中世ヨーロッパの宗教裁判を題材にしたアニメがテレビでやってるのがあって、少し見てみたんです。で、その中ではたと気づかされたのが、火にかけて処刑する、いわゆる火刑の意味でありました。その登場人物のセリフでこんなような感じの言葉がありました。火刑に処せられることは体がなくなってしまうこと、つまり復活すべき体がなくなってしまい永遠に滅びることになってしまう、こういう言葉でありました。そんな感覚は私自身にはあまりなかったものでありますから、少し調べてみました。すると、恥ずかしながらなんですけども、これヨーロッパでは極めて常識的な事柄だそうであります。キリスト教の基本理解として存在していると言ってもいいような感覚でありました。日本では火葬が当たり前になっているので、それほど触れられる機会はありませんけれども、ヨーロッパで土葬が多いのは体を残して埋葬するっ ということが好まれるからであります。まあ、もっとも近年では仮装することも増えてきているそうですが、まあ、人によって埋葬方法に違いがあったということは間違いないようです。特に中世のローマカトリック教会の宗教裁判において異端判決を受けた者は賭けに処せられることが多かったようです。まあ、人によってはすでに埋葬されている遺体があって、その人がですね、異端判決を受けたときにその遺体をわざわざ掘り起こして焼いた、言った例もあるほどですから、この遺体の有無というのは重要な意味を持っていたようであります。けども私たちもの国では火葬がほぼもう 100% です。私も葬儀の際に火葬以外の葬儀を経験したことはありません。まあ、それは復活の体への理解がいい加減だということではありません。そうではなく、私たちにとって火葬が一般的だということはもとより、復活の体について亡くなった体、遺体がそのままによみがえるとは考えていないからです。実際私自身教会で過ごす中でそういった議論を今までほとんど聞いたことがありません。まあ、体そのものよりも存在自体の復活によって神の国である天国に入れられると信じているからです。まあ、自分の聞いてきたことの一つに、天国は地上の事柄から解放されて神様との関係の中でだけ生きることが許される、そこに誠の平安があるというふうに聞いてきたものがあります。まあ、人によっては地上に生きた姿そのままであってほしくない、こう思うこともないとは言えませんし、天国にあってなお地上の事柄に縛られるのであれば、そこに誠の安らぎがあるとは言えないと思うのであります。まあ、本日の先ほど読みしたコリントの信徒の手紙の50節のところには、肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちない者を受け継ぐことはできませんとあります。肉と血とは地上の人間のことを指します。そこから地上の事柄を象徴するような表現です。まあ、ここからも神の国が地上のことから離れたところに与えられるということが示されます。さらに今とは異なる状態に変えられます。また死者復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられますともあります。ここで体の有無に触れられていないのであります。ここでは53節のこの朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります、この部分に注目すべきであります。本来死ぬべき人間が死なないものとされる、つまり永遠の命、神の国に入れられる、このことが明言されているからです。まあ、それでも抽象的だということで、もっと具体的に説明してほしいと言われても申し訳ありません。それは無理な相談です。これは神様のお働きの中でなされる事柄だからです。特に50節に出てくる神秘という言葉がこのことをはっきりとさせてくれます。新約聖書はコイネと言われる、まあ、ギリシャ語、特に古代ギリシャ語で書かれているものでありますけれども、51節の神秘と訳されているのはミステリオンというギリシャ語です。まあ、これ場合によっては奥義とか秘義とか訳される言葉でありますけれども、隠されている神の秘密、つまり人知では計り知ることのできない事柄を意味する言葉であります。このミステリオン、英語のミステリーの語源となった単語でもあります。ミステリー小説の定義についてはいろいろと見解があるようでありますけれども、謎解きであったり犯人や謎が隠されたままで終わっていったりするということがあります。まあ、いずれにしても隠されていることが明らかにされるといったようなドキドキや、自分が思っていた理解とかですね、 謎をですね解き明かすというというのはその答え合わせを楽しんで読み進めるものだというふうに言えると思います。そして自分が思った通りの結末だと納得するけども何かこう物足りなかったり、予想外の結果だとするとその意外さに驚きを覚えたりするものであります。まあ、場合によってはそんなことがあり得るのかと首をかしげることもあるかもしれません。ただそのようなミステリー小説に対する反応といったものは自らの知見に基づくものであることは言うまでもありません。その場合には具体的にここは納得できた、いやここはありえない、やっぱりここはこうだった、まあ、自分の知識に満足したりしたりすることもあるわけですけれども、聖書が語る復活の体と神の国を受け継ぐ約束というのは神の秘密です。文字通り神秘なんです。私たちは神の秘密を完全に知ることなどできません。もっと言えば神様の言葉として与えられている聖書の御言葉についても同じです。神様の御言葉を完全に理解し行うことなど誰にもできないのであります。これは復活の体についてのみならず人間の誰もが経験する死に対する力についても言えることです。まあ、誰一人として人の死を完全に支配できる者はいません。その訪れについては様々な違いがあるにせよ誰も死から逃れることはできないからです。それでも聖書は死に完全に勝利される神様の姿を語り示します。新約聖書におけるイエス・キリストの姿のみならず旧約聖書を通しても示されることです。先ほど共に聞いたイザヤ書の25章のところの8節には神様が死を永久に滅ぼしてくださるこんな一言がありました。さらに加えて豊かな祝宴の姿が示されていました。まあ、こんな姿から飲めや歌いやの祝宴を用意してくださる神様だと勘違いしないでください。天国はまあこういった祝宴私たちの望むままに食事や飲み物が供されるということではないのです。これは一つの、まあ、比喩的表現であります。神様が備えてくださる御国での祝宴というのは神様の豊かな恵みの中に置かれることだということです。神様の恵みに満ちた祝宴がありそこに導く救い主が来られるそんな確信する言葉がイザヤ書には示されていたのでこの天上の祝宴というべき神の国の姿があるわけなんですけれども、まあ、そこはやはり神の秘密、神秘であります。地上の存在である私たちが思い通りにそこに向かうことは叶いません。死の滅びに置かれているようなものは永遠の命である神の国の対極にいるのです。それでもキリストによって永遠の命が示され信仰に生きる道を歩み始めるとき朽ちるべきものでありながらも朽ちないものを着ることになるのです。死ぬべきものが死なないものを着ることになるのです。ここに死に完全に勝利されるキリストの導きがあります。信仰によって地上の命を生きまた終える時の希望があるのです。そこで一つ思い起こしていただきたいのは、キリスト教のシンボルです。キリスト教のシンボル何かといえばそうです。十字架です。これはキリスト教の内容について知らない人でも、多くの人が知っていることだと思います。キリスト教、またキリスト教会は十字架によって表現されるものです。そして十字架は処刑道具です。しかも最も重い 罪人を処刑する残酷極まりない処刑道具なのです。イエス・キリストはこの十字架によって死なれました。しかしイエス・キリストは十字架に終わるのではなく、3日目に復活され天に上げられました。ここに死に勝利されたキリストがおられることが示されるのです。キリスト、この言葉にも意味があります。これは救い主、救世主、そういった意味です。世を救う救い主です。神様と共に生きることが地上に生きるすべてのものの救いである、このことを明らかにしてくださるイエス・キリストなのです。神から離れたままでは私たちの命は生きているようで、まことに生きているとは言えません。たとえ地上の命を満喫していたとしても、人生を謳歌していたとしても、その先に続く神の国への確信がなければ虚しいからです。十字架の希望は永遠の命に対する希望です。イエス・キリストが救い主だと言われるのは、私たちの誰もが神と共に生き、神の国に向かって歩むための信仰を確かに与えてくださるからです。死の支配にとらわれたままでいるのではなく、死に勝利されたキリストのご支配の中で神の国の住人として新しい命を生き始めるのです。天国、神の国、永遠の命、これはもう全て同義語だと思ってくださって構いません。そして確認しておきたいのは、これは決して死後の世界の物語ではないということです。信仰を持ってキリストを信じて歩み始めるとき、地上にこの命を生きているものであったとしても、神の国の住人として新しい命、永遠の命を生き始めることが許されるのです。信仰を持ってすでに天に召された方々、そして地上に生きている私たちも信仰によって一つとされるならば、神の国の住人として共に生きていると言えるのです。そして神の国の住人として与えられる恵みの時は、この礼拝の時です。死によって与えられる共通の場であるのです。天国においても地上のこの教会においても、一つの礼拝に預かる恵みが与えられているのです。神様を中心とした交わりの中で同じ時を過ごすことが許されているのです。だからこそ本日のところの58節のところでは、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい、このように言われていると言ってもよいでしょう。ここで言われている主の業というのは、キリストを信じることに通じます。さらに具体的には、神様の御言葉を聞く礼拝、またそれを伝えることだと理解することができるのです。つまり礼拝において聖書の御言葉に聞き続けなさい、こう励ましを与えるとともに、救いの御言葉を語り伝えることに励みなさいと言われているのです。どうかここに集められている皆さんお一人お一人が聖書の御言葉と出会い、救われた者として神の国の祝宴に共に預かることができますように。天においても地上においても、同じ神様の御言葉によって一つとされた交わりの中で共に歩みを進めていくことができれば幸いです。今この時にも主の言葉はあなたに語りかけております。どうかその耳が開かれますように祈りを捧げます。天にあって全ての命を支配しておられる父なる神よ。 このように聖天使記念礼拝の時を与えられたことを感謝いたします。あなたは地上の命を与え、そして取り去られます。地上の命の終わりを経験することは、周囲の者にとっては大変試練の時であります。特に親しい交わりを持っていた者にとっては、なおこのこと大きな試練であったことを覚えます。今この時にあって、あなたが地上にあったお一人お一人と共に、その生涯を歩み抜いてくださったことを思い起こさせてください。そして今示されたあなたの御国への希望を確かにしてください。ここに集められたすべてのものの上に、信仰に生きる希望と喜びを与えてくださいますように。あなたの御言葉によって新しい習慣の歩みを始めることができますよう、切に祈り願います。私たちの地上の世界には様々なことが起こり続けています。人の傲慢の極みかのような侵略が起こり、理不尽の中で生活を強いられているような人々がおります。解決しがたい状況の中で、戦火の中に置かれる、そのような理不尽の中に置かれているような人々があることを覚えます。どうかあなたによる誠の平和を示してください。自然災害などのなどで日々の生活に厳しさを覚えている人々もあります。どうかそのような地域に生きる一人一人、あなたが顧みてくださり、誠の平安の中を歩むことができますよう、守り導いていってください。それぞれの地に建てられている教会、また牧者、信徒一人一人を顧み、信仰を確かに与えてくださり、それぞれの働きに仕えることができますように用いてください。私どもの日々の歩みの中にあっても、あなたが共にいてくださり、希望の中を歩ましてください。老いや病の中で不自由な生活を送っている者を助けてください。またその看病に当たっている者を励まし、守り導いてくださいますように。この交わりの中に与えられている救助中の方々、またこの教会に与えられている子どもたちを祝福し、信仰へと導いていてください。そのために先に信仰者として召されている一人一人が、あなたと共に生きる信仰の喜びの恵みを少しでも明かしすることができますように。特に先に召された信仰の先達を覚え、その信仰の歩みを顧みながら、私たちが自らの信仰の歩みを励ましとして受け取ることができますように。隣接する豊橋市子供への働きを覚えます。集められている園児、保護者、職員の一人一人にあなたが出会ってください。祝福を持って導いてください。またこの地域にあなたを知らずに過ごしている多くの方々がおります。どうかそのような人々にもあなたの御言葉を語り伝えることができますように、私どもを用いてくださいますように。何よりもここに集められている私ども一人一人が、あなたの御言葉に喜んで耳を傾ける一週間を歩むことができますように。そして一週間の歩みの後、再びこの礼拝へと帰ってきて、あなたの御言葉を聞くことができますように。今備えられましたこの時を心より感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。